耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回の本のテーマは突然死ということで、まあ怖いんですけども、突然死というとね、まだまだ縁遠いことだなぁと考えてしまう33歳の僕ですが、まあ、10年後20年後のことを見据えるとそうとも言ってられません。なんてことを言うとですね、今40代50代の方から俺だってそうだよっていう反論が来そうなんですが、まあ、実はね、脳卒中や心筋梗塞による突然死は働き盛りの年代に増えてるそうですので、お互い気をつけましょう。というわけで今回は生活習慣を見直すのに読みやすい本をご紹介いたします。ぜひ聞いててください。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております池谷敏郎著、突然死しないのはどっち?という本です。まずは著者のご紹介です。池谷敏郎さん、今テレビの健康番組などで引っ張りだこの内科医、また循環器科医の先生です。心臓血管血液のエキスパートである、まあ、臨床医の先生なんですね。1年半ほど前に、まあ、別の書籍の回で新刊ラジオにもご登場いただきました。そんな池谷先生が出された今回の本は、まあ、今流行りのどっち本というやつです。突然死しないのは A、B、どっちという見出しで始まって、その解説が述べられていくという、まあ、クイズ本のような形式なので、まあ、どなたでも簡単に読み進めることができると思います。で、今回の本を読んでね、僕が驚いたのは、まあ、これまで僕たちが良いと思っていた生活習慣でさえも心臓や血管のお医者さんの観点から見ると良くないよという場合があるってことなんですね。まあ、神経質になりすぎるのも良くないんですが、まあ、正しい知識を身につけた上で生活習慣を見直していくのはどの年代の方にも必要なことだと思います。なので今回新刊ラジオではですね、池谷委員までお邪魔しまして池谷先生にお話を聞いてきました。この本の内容もね、著者本人にどっちっていうふうに聞いてきましたので、まずはこちらの音声お聞きください。はい、というわけで、著者の池谷敏郎先生です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
約1年半ぶりにお会いしたんですけども、相変わらずお若いというか。
ありがとうございます。
池谷先生だけ時間が止まってるんじゃないかと思いつつ、でもたくさん本を出されてるんですよね。また
人に結構偉そうなこと言ってますからね、自分で率先してやらなきゃいけないので
なるほど、
頑張ってます、
はい。で、今回の本なんですけども、はい、突然死っていうね、このワードがやっぱり僕は強いなと思っているんですが、この現代における突然死というのは、例えばそのどんなものが代表的なんですか？
そうですね、近年やはり大動脈がこう裂けてしまう大動脈解離というものでですね、突然命を落としてしまうなんて不幸なケースがありますよね、
はい。
それがまあ大きな事故に結びついたなんてことが先日ありましたけども、
はい、
そういった大動脈の疾患、それからもっと多いのはですね、心臓を養っている血管、これ冠動脈というんですけども、はい、ここの動脈硬化が原因でその血管が詰まって急性心筋梗塞を発症するというものが最も突然死の原因としては多いというふうに言われてますね。
血管 の、はい、まあ、障害というほどではないですけれども、ちょっとしたこう負債が溜まっていってという感じなんですかね。
そうですね、血管が要するに詰まってしまう、
うんうん、
それから破れて出血してしまう、
うんうん、
まあ、あとは裂けてしまうとか、うんうん、こういったことですね。これ脳に起これば脳卒中ということになるわけですね、うんうん、これも突然死の原因になります。
なるほど、それは怖い怖いと思っていると結構それはストレスになって結果に良くないなって話もありますけど。
そうですね、ただ少し人間って少し怖いと思わないとなかなか生活習慣って変えられないんで、
そうですね、生活習慣を変えて正しい知識を身につけてという感じですね。
普段からコツコツ行うことで予防できるってことですね、
うん、あとはですね、本の最初の方にも書かれてて、なるほどと思ったんですけど、最近長生きリスクっていう言葉もその登場してきて、まあ、どうせなら死ぬときはぽっくり生きたいなんていうふうに願う人も多いようなんですけども、これについて池谷先生はその医師としてどのようにお考えですか？
そうですね、いわゆる健康寿命、要するに人の世話にならずに自分の力で生きられる寿命を伸ばしたいというのが皆さんの願いだと思うんですよ。
なるほど。
で、よくいらっしゃるのは生活習慣病、例えば血圧が高いとかね、脂質異常症や糖尿病の方が病院に来られて、でこれは治療しないと例えば脳卒中心筋梗塞になっちゃうので治療しましょうねと言うと、自分はぽっくり生きたいから、
うんうん、
好きなことをして生きて、
うんうん、
で生きてぽっくり行ったら幸せだと言うんですけども、
うんうん、
まあ、いわゆるピンピンコロリですよね、
はい。
しかし大体そういう方はですね、ピンコロリかピンネンコロリという状態が待ってるんですね。
ピンネンコロリ、ネンとは
ピンピンというのはですね、要するに寿命、要するに平均的な寿命を迎えて、
はい、
もう人生でやり残すことは何もないと、
うんうん、
で周りの方も、まあ、行かれても悲しいけども、うんうん、それほどまあ大きな
そうですね、
まあ、困ることはないと、
天寿を全うしたと言えるような、そう
です、ちゃんともう自分がやるべきことを全部人にやって、うんうん、天寿全うでなくなるならいいんです、うんうん、これピンピン殺しですよね、
はい、
でそうなる前にほったらかすとですね、ピンピンまでいかないでころりと、これがいわゆる働き盛りの突然死、
働き盛りの
に匹敵するわけですよね、うんうんうん、でもう一個ピン年ころりと言いましたね、この年はまあ、寝たきりになるわけですけども、例えばですよ、生活習慣病は動脈硬化を引き起こしますよね、心臓なら心筋梗塞、そして、脳であれば脳卒中を起こすわけですよ。で心筋梗塞は治療になくなる病気と言われてますけども、それでも2割ぐらいがぽっくりいくんですが、はい、
うんうん、
あとの8割は生き残りますね。
あ、そうなんですね。
で心臓の場合はまあ元の生活はできないにしても、
はい、
まあ、大きな重大な麻痺みたいなのは残らないんですが、
うんうんうん、
脳卒中の場合はですね、はい、その半分ぐらいは結構重症の麻痺を引き起こしますよね。そしてぽっくりいく方は1割と言われてるんですね、
う
んうん、心筋梗塞の半分ぐらい、
はい、
まあ、狙っていく場合はそういう方しか達成できない、ぽっくりは達成できないわけですよ。9割はほぼ生き残る、その半分がですね、重大な麻痺を残してしまう、年の状態になってしまうわけですね。
素人考えですけれども、
はい、
まあ、働き盛りの年齢ということはまだ肉体も若いわけで、生命力があるので脳卒中心筋梗塞ぐらいで、まあ、死ねないっていう言い方もできるかもしれないですね。
そうですね、若い方の方が、まあ、確かに発症したときにですね、命を落とすリスクはより少ない、う
ん、
それから例えばですね、あの延命処置を受けたときに長く生きるというか、う
ん、あ、なるほど、
いう可能性は持ってるわけですよね。
本人が望む望まざるに関わらず、うん、あの、そうですね、寝たきりになってしまう可能性もあるという。
そうですね、
はい、ありがとうございます。まあ、そんな突然死、まあ、脳卒中や心筋梗塞など、そういったまあ血管から来るものを防ぐためにはどうしたらいいかというのを今回どっちもんで書かれてるんですね、いわゆる。
そうですね、いろいろこれ話すとね、もう何日もかかるぐらい、はい、奥行きの深いものなんですけども、
はい、
まあ、じゃあ何したらいいのというところを今回ちょっと簡単にまとめてみたんですね。
そうですね、もう本当にあの本書の項目が面白いので、まあ、今回のインタビューでもそれをそのままズバリお聞きしていこうと思うんですけど、僕が一番最初に驚いたのはこれですね、あのマナー通りの三角食べとマナー違反のばっかり食べ、突然死しにくい食べ方はどっちという。
これね、少なくとも今大人になった人たちというのは親からですね、はい、
三角食べ
をご飯を食べおかずを食べね、
はい、
あのメインのおかずを食べやりなさいと言われましたよね、
はい、だから僕もこの本を読んだ時に、これはだって池谷先生三角食べでしょうって思ったんですけど、違うんですね。
そうなんです、現代ですね、3人に1人が約、まあ、糖尿病になると言われていますよね、
はあ、うんうん、
で糖尿病ってのはやはり突然死を起こす病気につながりやすいわけですよ、
はい、
でそのためにはやはり血液中の血糖値を急激に上げないということがまず大事なんです、
うんうんうん、
その場合にですね、食べる順番がとても大事で、
うんうん、
例えば糖を上げるものは炭水化物ですね、例えばご飯とかの、まあ、いわゆる主食と言われるものですよね、
はい、
こういったものをですね、食べる際にいかに血糖値を上げないかということは、最初にまず野菜、そして例えば魚を食べる、そして最後にご飯を食べると、
なるほど、
いうことでその血糖値の急激な上昇を抑えることができることが分かってきたわけです。
はい、まあ、やっぱりお腹空いてると日本人ってついついあのご飯からって言ってしまいそうな感じがしますけども、はい、まあ、他にもあの本書の中でこういう食べ方がいいとかありましたけど、
そうですね、例えばご飯を手に持って食べると、やはり自然にその
おかずを取って、
ご飯を司令塔のようにですね、必ずこうおかずがご飯を通過してから口に入ってきますよね
司令塔、ご飯が司令塔、
そうです
ね、ね、
まあ、サッカーのパスみたいな、
ね、パスみたいにご飯に集めてから、
そうです、そうです、そうするとおのずからご飯が先になくなってしまって、
うんうん、
おかずがなくなったからじゃあまたご飯を足してこようと、
うんうん、
おかわりにつながっていって、
はい、
結局ですね、そういう炭水化物の食べ過ぎが今の私たちのこう生活習慣病の、まあ、主な原因になってますよね。
なるほど、
うん、だからご飯は置いておかずのようにして食べると、うん、いうことは大事かもしれません。
まあ、最初にまあ野菜を食べてとかもそうですね、
はい、
まあ、そういったあの習慣の見直しというのがあの面白いと思います、
はい、
でご飯のお話で僕が驚いたのはこちらなんですけど、あのコンビニで買ったおにぎり温めますかそのままですかというこのお話。
そうです、これ実はレジスタントスターチというね、
はい、
あのまあ食物繊維のような働きをする、まあ、炭水化物というか、まあ、でんぷんですね、
うんうん、
まあ、冷えたでんぷんという感じなんですけども、一応これ熱を加えたでんぷんというのはですね、冷えると食物繊維みたいになるんですよ。
吸収しづらいという。
そうです、うんうん、外小腸とかで吸収されずにですね、
うんうん、
大腸の方まで運ばれていって、
うんうん、
まあ、腸内環境にも役に立つんですけどもね、
うんうんうん、
そういったものがあの余計な糖質のこう吸収を抑える働きをして、
はい、
まあ、血糖値の急激な上昇を抑えてくれると、
なるほど。
そうするとですね、血糖値が急激に上がるとインスリンというのは私たちの体から出るんですね、
はい、
これ血糖値を下げるホルモンですが、同時に内臓脂肪を溜め込むという働きも持ってるんですよ。ですから急激な血糖上昇、それに伴うインスリンの大量の分泌、
はい、
そして脂肪が大量に溜まっていくと、はい、いうことを避けるためにこう冷たい状態でこうご飯を食べると。
なるほど、
いいアイデアなんですね。
これは知らない知識でしたね僕は。なるほど、あとはですね、電車通勤の話、今度は食事からちょっと離れますけれども、はい、電車通勤で足を横に開いて立つか足を縦に開いて立つか、いつものあなたはどっちということなんですけど、僕はこれ縦だったんですけど、これはいかがでしょう、
縦でいいんじゃないでしょうかね。
縦でいいんですか、
ええ、
横だとダメ。
これ横に普通に、まあ、いわゆる普通に捕まって立つとですね、はい、まあ、電車にこう適当にこう揺られながらスイカを使ってね、こ
うそうですね、はい、
なんかこうゆらゆらと乗ってますよね、うんうんうん、でやはり電車通勤もですね、こう運動の一環と考えてほしいんですよ。
なるほど。
その場合足にはこう筋肉がたくさんついてます、
はい、
特にこうふくらはぎの筋肉ですね、うんうんうん、この辺をですね一生懸命こう動かした方が血液の循環も良くなるし、
うんうんうん、
筋肉の運動量も増えるわけですよ。
あ、なるほど。
でそれをまあやるためにですね、こう少し縦に開くわけですね、
はいはい、
それで揺れに動かしてこう前後に動くことによって、うんうん、こうちょうどふくらはぎの部分がね、
はい、
収縮拡張をこう繰り返す。
わかります。
運動になるんです。
僕がその足を縦に開いて立つ理由としては、横だとついつい安定が悪くて、なんか揺れになんかこう逆らいたいというか、若気の至りって言ってもあれなんですけど、サーフボードのようになんか電車に乗るって あの感覚が好きだった。
そうですね、
ちょっと内股気味にしてって、
こう揺れに逆らうということはですね、やはり足の筋肉を動かすということですよね、
うんうんうんうん、
そういった立ち方がまあ望ましいだろうと。
なるほど。
いうことなんです。
足の筋肉ってあれですよね、第二の心臓と言われてるっていう、はい、まあ、ここがまあ発達することによってやっぱり血流とか血管良くなるということ
です。この筋肉が働いて動けばですね、うん、まず動脈の血流が良くなりますから、
はい、
そうすると一酸化窒素っていってね、 NO というものが血管の中から出るんですよ。
はい、
これが実は動脈硬化の予防に役立ったり、血管を若返らせたり、血流を良くしたりする働きを持ってます。血圧も下げる働きを持ってますからね。
なるほど。じゃあちなみに電車のお話についてで、電車の中で座った方がいいとか立った方がいい、どっちなんでしょう。これ
はもちろんね、具合の悪いときはまあ座ってもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
ただまあ少し運動不足だなとか、
運動という観点で見れば立った方がいいという、
ね、自分が運動不足である方はまあできるだけ立った方がいいですよね。
なるほど。ちょっと肝に銘じます、ね、それでですね、あとまた別の生活習慣で、お風呂に入るときにおじさんのようにあーっと声を出す人と黙って入る人、いつものあなたはどっちとあるんですけども、これそんな突然死に関係あるんですか。
実はそうなんですよ。お風呂って非常に危険な場所で、
はい、
交通事故の5倍、
うんうん、
脳卒中心筋梗塞、あるいはまあ溺死といってね、気を失って覚えてしまうなんて事故が多いんですね、はい、大体年間1万9000人ぐらいが
そんなに
亡くなってしまうと言われてるんですよ。お風呂は気をつけて入ってほしいんです。よく言われるのは、まあ、温度差ですよね、
はい、
冬なんか寒いところだと血圧が上がるから気をつけろ、うんうん、これはいいと思うんですよ、まあ、これからの季節は新年会とかありますよね、
はい、
そうすると例えばお酒を飲んだりして帰ってきた時にお風呂入りますよね、
うんうんうん、
今度は血圧の、ね、急激なこう低下というので失神してしまう危険性があるわけですよ。
あ、お風呂の中で。
そうです。その時に血圧が一回ぐっと上がってからどんどん下がる、この落差が大きいほど失神ってやっぱりしやすくなりますんで。
あ、なるほど。
お風呂に入った時に血圧をこうむやみに上げたくないわけですよね、
うんうんうんうん、
でうっと息んで入るとですね、血圧が上がってしまいます。
熱いお風呂が好きな人とかは確かに力を入れて入りますもんね。
力を入れて入るとギュッと力を入れて血圧が急上昇した後に暖かさで血管が広がって血圧が下がっていきますから、
はあ、
立ち上がった時に失神なんか起こしやすくなるんですね。
そうか、お風呂の中で起こる立ちくらみってそれだったんですね。
そうなんです。ですからあーっと息を抜きながら入ることによって、うんうん、まず血圧の急上昇が防げますよね。
はあ、
で少し眠くなったらですね、まあ、早めに5分か10分以内にはまあ出てほしいですね。
眠くなるっていうのはかなり危険なんですね。
雪山の遭難と同じでです。ドラマでよくありましたよね。
寝たら死ぬぞって。
そうです、そうです。風呂の中でもあれをぜひ思い出していただいて、
はい、
気持ちいいから寝ようと思ったらその場でゆっくり今度はどっこいしょと言いながらですね、
うんうん、
親父っぽく
お風呂
から出てほしいと思います。
そうですね。どうせ誰も聞いてないと思うので、はい、
スーッと立ち上がるとやっぱり失神しやすくなりますからね。
お風呂ぐらいは声を出した方がいいわけですね。
そうです。
ありがとうございます。でですね、ちょっとこれで最後にしようかと思うんですけど、はい、これは僕もよくやるんですが、朝起きた時に、水分を補給する人か、寝る前に水分を補給する人、間違えてるのはどっちって。 これ僕は寝る前に結構水分を補給してしまうんですが。
そうですね、これ例えば寝る前に水分を取っておけば夜間の例えば脳卒中や心筋梗塞など、まあ、血液が少しドロドロになった状態をね、防げるからいいんじゃないかと言われてますが、はい、特にこれ冬場涼しくなった時期に気をつけてほしいんですけど、はい、かえって寝る前に水を飲むとですね、大して夜は汗かかないわけですよ、
はい、
そうすると余った水でおしっこが増えますよね、と夜トイレに行きたくなってしまって、
はい、
寒いトイレに何度も行くことになるとよりそっちの方が血管の事故には危険だよという
、あ、冬はそうですね、
そういった警告を意味しているんですね。
なるほど。
ただこれから、まあ、暖かくなってきたらですね、やはり夜汗をかきますから、夜水分を取って寝るのはいいんですが、あんまり頻回にですね夜トイレに起きるような水の飲み方はかえって睡眠の質悪くしちゃいますので、これも実は血管の動脈硬化につながって突然死に行きやすいので、
なるほど、
過ぎたるは及ばざるがごとしということですね。
就寝時でも結構いろいろと考えることはあるわけですね、はい、水分のバランスもそうですし、はい、またその寝不足によるストレスもそうですし、うん、あ、そうか。で、寝るときっていうのはその、まあ、池谷先生はそのいわゆる心臓とか そちらの方の専門なので、血管の専門なので、はい、寝てるときと起きてるときってその突然死のリスクってどっちが高いんですか。
一番高いのは、ね、起きて1時間以内って言われてるんですね。
起きて1時間以内、
交感神経が一挙に緊張してますから、
うんうんうん、
あともう一つ突然死で多いのはやっぱ寝てる間起きてこないから見に行ったら冷たくなってたの、
はいはいはいはい、
よく聞きますよね、
うんうん、
でこういう方たちってその前の日に結構寒い中で作業してたりとかですね、
うんうん、
ずっとこう疲れを溜め込んでいたとか、
はい、
なんかその背景となるものはあるんですけども、うんうん、最終的にはこう布団の中で行ってしまう方も結構多かったりするんですよね。
なるほど。
でその要因として一つ避けられることがあるとすればですね、もちろんその過労は避けなきゃいけない、ストレスは避けるべきなんですけどもね、はい、生活習慣を正すことは大事ですが、寝てる間にですね睡眠時無呼吸と、
うんうん、
いびきをかいて息が止まってしまうと、
はいはい、
そういった病態がこういう突然死につながる可能性があるので気をつけてほしいなと思ってます。
なるほど、
まあ、これは避けるには肥満をねまず避ける、それから枕をですね、うん、寝返りが打ちやすい高さに調整してほしいんですよ。
低すぎても高すぎても
ダメ。そうです、寝た時のこう呼吸がしやすいのも大事なんですが、うんうん、ちょっとこうツタンカーメンのようにですね手を胸の上に乗せて、くるくるっとこう左右に動いてみてですね、
うんうん、
自分が寝返りが打ちやすい位置の枕だなというものが、まあ、理想的な枕じゃないかと思います。
あ、なるほど、まあ、寝てる間は自分の意思でコントロールできないから無意識に寝返りをするわけですけど、
そうです、ずっと上を向いたまま固定して寝ると、
はい、
この無呼吸を起こしやすいんですよね。
そうだったんですね。
血圧とか心拍数が大きく変動しますので、
うんうんうん、
こういったことが、まあ、突然死の原因になる神経関係の事故に結びつくんじゃないかというふうに考えられています。
なるほど、ありがとうございます、で最後になりますけどこちらの本なんですけども、池谷先生どんな方に読んでほしいと思いですか。
これはですねもう働き盛りの方にはぜひ
読
んでいただきたいなと思うんですよね、うん、あと、まあ、メタボ検診なんてこれから始まりますけどもね、
はい、
そういったことで一つでも異常を言われた方、
うんうんうんうん、
こういう方にはぜひこれを読んでおいていただきたいなと思います、
は
い、
なるほど。
もうなぜならば突然死のリスクがもうその時点であるからなんですね
もうメタボとか肥満とか言われたようにこう池谷先生の目が僕刺さるよね怖いと思いましたけど、まあでもね、昨日の方で突然死と言われてなかなかね自分には縁遠いことかなって思ってる年齢の方もいると思うんですけれども、実際僕もねちょっと最近知り合いが亡くなったりとかもしましたので、油断せずに生活習慣を見直していくことが大切なんじゃないでしょうか。
そうですね、あと若い方だけではなくてですね、やはり年を取るとともに動脈硬化ってやっぱり進みますので、
うんうん、
年を重ねるごとにリスクは高まりますので、
はい、
若い方から特にお年を召した方もですね、
はい、
ぜひ気をつけてほしいポイントが書いてありますので参考にしていただければと思います
まだ行く年齢ではないということですね、はい、というわけでインタビューしてまいりました。お忙しい中お時間を取っていただきありがとうございます、著者の池谷敏郎先生でした。
以上インタビューでした。まあ、50歳を過ぎているはずの池谷先生なんですが相変わらず若々しくてびっくりしました。で今回のインタビューでねお聞きすることができたのはこの本のほんの一部ですから、もっと知りたいという方はですねぜひ本をお手に取って確かめてみてください。あなたの生活習慣は突然死するしないどっちでしょうか。では書籍情報です。突然死しないのはどっち、池谷敏郎著、スバル社より税別1300円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。でね、まあ、前回に引き続き池谷委員に行ってきたんですけれども、今回ちょっとですね、まあ、こう楽屋落ちというか身内ネタになってしまうんですけど、面白いことがありましてですね、それは収録後にですね、こう池谷先生とこう歓談をしていたところ、同行してきたディレクターがですね、なんか生活習慣について池谷先生から軽くね、こうしたなっていう話があったんですね。それに対してディレクターがいやいやちょっと忙しくてっていう返しをしたんですが、そこから池谷先生がですね、笑いながらなんですけど、どんどんどんどんマジなトーンになってって、いやいやいやいや行った方がいいよ、いや一回ぐらいいいじゃないとかって、いやせっかくなんだからさーって言いながら、医者としての診察にならないギリギリの範囲で、本気でですね病院に行くことをお勧めしたというのが、我々スタッフの間では大爆笑だったんですが、当のディレクター本人は結構気にしております。僕からも言わせていただくと、ディレクター病院行こう。はい、といったところで、まあ、皆さんのですね生活習慣、これを機に見直してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
今回の配信はスバル社の提供でお送りしました。